んを救い助けよ。でも拝んでくれることじゃと、そういうようなことをおっしゃっておられますね。シングル界にそういう名詞があります。素晴らしいこと。なるほど、ここでなるほど、神徳を積まなければならないわけがわかりますね。例えば皆さんが、例えば高橋さんがおられます。高橋さんのお宅では、高橋さんとしていう方が金子様のご新人の、いわば高橋家の初代ということになられるでしょう。初代がこういう尊い新人を残しておってくださった、先代がこういうとこを残しておってくださったおかげで、今日の高橋があるんだと、後々のものがいついつまでもです、それを仰がしてもらう、尊がしてもらう、ね、先代のおかげでと、そういうふうにです。どんなに例えば偉い人とか、成功したと言ってもです、なるほど、亡くなられる時の葬式はもう大変なことであったけれど、ね、それが子になり孫になる、もうその次の頃にでもなると、拝むものすらがなくなってくるというくらいのね、ものではないの。神徳を積むということ、なるほど、そういうの、例えば息の長い、ね、ならば永世一度していけれるのは神徳以外にはないということです、ね、それにはね、私どもが本気で例えば信心を求めるという心、求道心ということを申します。お互いその求道心が足りんのではなかろうか。これは、私の修行中の自分にもうこれはもう実感でした。大林寺さんあたりの、お坊様たちがいわゆる寸前の衣を着て、わらじ巻きで、そして の修行して回っておられるのを見るともう羨ましをして羨ましてたまらなかったです。ああいうふうにして一途に修行を求めていけたらどんなにか素晴らしいことだろうかと、何も煩わしさもない、ただ一心に夜出家するんですね。家を出る、そしてただただひたすら仏の道を求め、夜求道しておられる姿に触れるとです、もう心からあの羨ましかったです。私はいかにあの本当なことが分かりたい、誠の信心が分かりたい、本当の道を知りたいという思いが強かったかということを今認識して思いますけれども、お道の信心はそれは許されない。自分だけ山にこもって修行したり、自分だけ出家して言うならその道を極めていこうというようなものではない、現実的なもの。この方の行は、ね、平水の行じゃない家業の行ともおっしゃる。和行よりも信行をしようと言うなら、家内子供、私の場合は家内子供、親も一緒にそれを世の中の難儀というものを味わいながらです、その中から真実を分からせていただこうというのがですね、お道の真実でしょ。今どんなにきつかってもそのきついというそのことの中に誠の真実を求めていこうと、難儀な心というものはです、ね、難儀と切実の難儀の中から真実の言うなら神の真実愛とでも申しましょうか、信頼を悟らせていただいて、その信頼に応えまつっていこうというのが金子様のご信心です。その信頼に応えまつるということがです、そのままお得を受けるということなんです、ね、ですからあのここにも金子様のご信心の言うなら独壇場を感じますですね。本当に何の他のことは煩わしいものがなくてです、ただひたすらに真実の道を尋ね求めていくというようなね、真実がないの、他のご主人は何時の中にです、家業の中にです、誠の真実を体得していこうというのであります。今日はご神殿に出らせていただいてご記念をさせていただいておりました、後でも若い自分の流行りました両公会にですね、君恋しというありますね、君恋しという両公会です。悩みに迫れば悩みは果てなし、乱れる心に、移るわたられる心に移るは誰かに、そういう、まあ、歌の文句じゃないです。あのリズムが流れてくる。それ不思議。なんともね、本当にご機嫌中に声を出して、こう、なんかこう、その歌をつけたいような、感じするような雰囲気の中にですね、こういうようなことが私の心の中にそのリズムに乗って感じさせていただいた。心の迷いの闇が迫ってくると悩みは果てなし、乱れる心に乱う綿がこと、ようやく恋しく心は走れど涙あふれて耳をは突き死にたい。これを金恋しという歌の替え歌で歌えると思うんですね。私どもにはですね、これが足りるのではなかろうかと、ね、本当に神様のことを思うたら、本当に真実のことを思うたら、我が人の心が少し分かりかけてきたら、私はただ、 自分の心の中に神様を思う感じるいうならところからです、分かりたい、分かりたい、真実のものを得たい、そして与えられる悲しさ、その寂しさ、その寂しさ悲しさがまた一段とその深い真実を与えられていくというようなです、どうすればおかげで開かれるだろうかということは思うけれど、それもね本当に思うのです。本気で例えばもうそれこそ乱れる心に願うを高くととかね、悩みは果てなしという果てしとない私の悩みを真摯に言って悩んだことがお互いあるだろうか。あとこともそれがありました。本当にもうそれはそれはもう何とも言えない出会いです、分からないです。夜、涙は溢れて無明は、無明というのは明かりがないということですよ。無明は尽きせ、自分の心に光が照られない、その悩み、その悲しさ、それでも親があることだけは間違いない、神様があられることだけは間違いがない、けれども私の心理にまだまだというところにあってそれに手が届かない悲しさ、どうすればそれに近づいていけれるのであろうか。悩みはいよいよ尽きないのであります。ただ立身出世だけが生きがいと、言うて生きてきたかもしれませんけれども、そういうものがいかにもたわいないものであったかということがです、いよいよ人生の終着駅に近づいたときにこれは何にもならないことが分かってきた、このように儚いものに生きがいを感じておったと、いうのは悲しいことですよね。生きがいの焦点というものがです、ここのところを分かってもらうためにです、たまに用に言うて願っておるのが今の5つの願いだと思うんです。私そのことをもうこれは今日の5つの願いのことを繰り返し僕に中に僕にさせていただいておりましたらね、あるいは川柳にこういう句がありますよ。居候を三杯目にはそっと出しというのがあります。居候を三杯目にはそっと出し、意味はお分かりなんでしょう。居候ですから腹いっぱい食べられない、遠慮しながら気にしながらそっと茶碗を出すという意味なんです。 横綱の新人をさせていただいとってです、ここのところで堂々回りをしている人がどのくらい多いかわからないですね。真実の親ではないか、しかも真実のその親は頭どもに何を願っておるか、無事ことほど新人してお金を受けてくれよというのは、ね、もちろん新人して徳を受けてくれよということでありましょうけれども、ね、どうぞ健康で健やかにあってくれよ、家庭円満であってくれよ、いいよ子孫繁盛や繁盛のもとを作っておってくれよ、繁盛していってくれよということが神の願い、親の願いなんだ、ね、その親の愛というものをです、あたくりどもが悟らせていただくところからです、ね、道がはっきりしてきたというのが現在の愛楽の信心じゃないかと思います。ゆざらんでも頼まんでも、神様のおかげをくれる。例えば居候が一生懸命働く、お手伝いをする、まあそれもそのくらいでよかれるの、早くご飯食べてください、さお茶を飲んでください、なるほど、そういう働きはありますけれども、願うことには気兼ねしながら願って、そういう信者がどのくらいあるやら分かりませんよ、今後そのご信者は。いや、願うことは下策以上に言うです。願うことはね、間違いに言う人すらありますけれどもです、もちろんそれはそうですけれども、愛楽の信心を、ここ20年間の信心を組まれてからのこと、ね、天地に一月の心になること、寛容と教えられる、ね、そういう信心はです、ね、土台としての土台なのです。そこにいわば愛楽の信心の大発見があるのです。これは願わなければならんではなくて、願わなければおられんのである。願わなければおられないことを今までどうして願っていなかっただろうかと思うくらい、我が心で我が身を救い助けよ、神を救い助ける、言うなら、ね、あたくりどもの、ね、このように処分を受けたということのです、脇柄が分かってくらもらう、ね、そこにです、あたくりどもがこのように処分を受けたことに絶対の価値をつけさせていただくのが誠の信心だと思うです。価値というのはどこにあるかと、夜5つの願いの最後の2つです。どうぞ真実の御用ができますように、どうぞ心願成就のことのためのお役に立たせてください、これなんです。そういう願いを持たせていただくことの信心こそがです、この御用を受けた夜絶対価値ということになったときです、ね、もうそれこそ我が心で我が身を救い助けることができる、こんなことはお願いできるんだろう、こんなことは気の毒なというようなものがなくなってくるんです。なぜ絶対価値のあることのための願いなのだから、そういうお役に立ちたい立ちたいという一面が全ての願いになってくるのだから、健康も繁盛も家庭円満も全てがです、ね、そういう価値あるもののことのために奉仕されるとか行使されることのためにです、願うのであるから、その願いというものが生き生きとしてくるだけではなくて価値が生まれてくるのです、願いそのままに、そこにです、親心 常の我々を救い助けれる道がはっきりしてくるのです。私今日は夜、この金子石の歌に変えるためのようなことを申し上げましたね。まずはここのところにです、浅草が求道心、道を求めてやまないという信心を、ね、そして一生懸命の例えば修行させていただいても、お参りをさせていただいても、さあご様子が助かると言われるからご用意を一生懸命してみても、私の心は助からなかった、ね、それこそ乱れる心、夜、ね、心の迷いの闇が迫ってくると思う、そこには悩みは果てなかった。乱れる心に願うはどういうことを願っているのであるすらが分からなくなってきた。いや、願ってはいけないのではなかろうかとさえ思うてきた。ようやく意識、もう神様の心が分かりたいという、神様に対する泥人心はいよいよ燃えてくるのだけれども、与えられる悲しさはもう涙は溢れて無用は尽きせぬ、そういう無用の世界の中にです、そこに光を感じるようになった、ね、光を感じるようになったら道がはっきりしてきたというのが現在の空港、現在のアイラブリッドを立つと願います、ね、道がはっきりしてきた、自分の心の光に照らし出されてきた。そしてこれを願うことは当然のことじゃ、いや願わなければならぬことである、いや願わずには終われぬことである。そこに神様の言うならご自己信心しておかげを受けてくれよと言われるその心と、あたことも願う心に起点が出た、そういう発見なのですよ。アイラブに言っておる今のずっと願いというのは、ですから願って、皆さんが本気で願ってごらんなさい。そこからいろんな信心が分からせられる、そして願わずには終われないことになってくる、そしてお前すまんけどお前も参ってくれ、あんたも頼むなと願わずには終えなくなってくる、なぜ願わなければならないか、なぜ5つの願いの成就を願わなければならないかというなら、その言えば訳を今日は私に聞いていただいたように思うのです。何を願わなければならないか、同時に皆さんの夜共同心をもっともっと真実のことが分かりたい、本当の真実がいただきたいという一面を燃やさせてもらう送り足をいただかなければならない、そこから道を求めるという前にどうしても光がいるということを分からせていただいたのが最近の私の信心だと思うんです。求道求道というと一生終わってしまう、そして手探りのような信心をしておるような人はどのくらい世の中にあるか分からんですよ。あれもや手探りではなくて、私が光を持ってはっきりそこに見極めた道をです、皆さんにこのようにして聞いてもらってるんですよ。だから皆さんとてもいいです、今心の光を開かせていただいたら私が言うことがはっきり分かってくるんです、ね、そしてその道は歩かなければならんものではなくて、歩かずには終われない道なのです。お役じゃないか、真実のお役じゃないか、何の気兼ねが遠慮がいろうか言われてもです、まだ自分が理想的な信心だもんですから、それこそ3倍目にはそっと出していったような状態じゃなかろうかと思うんです、ね、願って願って願いを出していただくところに神様の心と通う信心が生まれてくる、死に徳を積むと長生きをしよう、死に徳を積むということはそういうはっ っきりした道を分からせてもらい、その道をたどらせていただくことによって、いいから永世生き同士といったようなね、後々の者が拝んでくれる今年の新人がそこに生まれてくるのであり、自分の心の中にですはっきり自分で自分の心を救い助けれることのできれる道がです、この五つの願いの中からはっきりしてきたように感じられるのです。お互い一つ自分の信心がね、本当に、私の存在の絶対価値といったようなものがね、本当に絶対のものとしての価値づけ、そこに例えば生きがいが感じられる私の信心になったら、もう誰に言われるとも、いわば参らなきゃおられるのであり、養子を受けなければおられるのであり、願わなければまたおられるということになるのです。